78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
もう一回いきましょう。おはようございます。
おはようございます。
時刻はちょうど今10時1分を回ったところですが、2017年6月17日土曜日、朝10時となっております。福岡県北九州市、小倉北区大町近辺、非常にいい天気というか若干曇りがちでございますが、梅雨なんかねこれどうも梅雨とは思えないぐらい空気も澄んだ感じなんですけれども、約1時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。知ってる就活働こう考えるライブトーク番組、今日で第293回目です。拍手。ね、300回まで近いっすよ。
すごい、
ね、もう大人の階段のごとく、確実な歩みを経てますからね。はい、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、昨日もね、実はちょっとこれはちょっとフェイスブックとツイッターに上げたんですけれども、7年越しにちょっと出会とある人と出会ってですね、なかなかかっこいい男性なんですけれども、元々あのソーシャルメディア、最初の出会いはツイッターから始まって、でフェイスブックでやり取りしてて、で顔はお互い認識してるわけだけれども、リアルで実際に会うのは昨日初めてだった。ちょっといずれはちょっとこの番組で出ていただこうかなというふうに思ってるんですけれども、なかなかあのダンディーでかっこいい、
会いたい会いたいダンディ
ちょっとさ、まあいいや、後でよで置いといて、で今朝は今朝でですね、その人とやり取りしてたら隣パッて見たら、うちの会社のメインバンクの支店長さんがたまたま座ってて、でその方はそのうちの会社 その担当してる支店とはまた別の支店長で、でもあの私が創業するときに大変お世話になった、方で、でいろいろ最近の近況報告したらあの話が盛り上がってですね、お住まいがあの小倉の北九州の方なんで、でいろいろとあれですよ、朝の6時とか始発の電車で、ね、そういう風な形でいろんな出会いがあったりとか、そういった、ね、仕事とか、まあ、いろんなことがいろいろ朝からあったんですけれども、そのなんていうのかな、始発の電車っていうのはその仕事のために朝ちょっとちょこっと来て、で仕事してまた帰るっていう、この朝仕事するってこのできる男だなと思いながらですね、ねえ、どこの誰かはね公園に呼ばれてるのに遅刻しやがるしみたいなね誰とは言いませんけど、ガフジ君って。ということで今日は、メインパーソナリティのですね、学生のレギュラーのですね、ガフジ凛太郎君がなんと、ね、公園ですって、大丈夫なんかね、いやいやいや、そんなことないですよとか
最初土下座から始まるって言ってました
ガリンガ
あの本人いないんでディスるだけディスっときましょう、せっかくですからねはい、ということでですね、今日は57分までありますんでよろしくお願いいたします。
お願いします。
なんかすごい偉い、今日は視線を感じますけれどもじゃあとりあえずいつもの、レギュラーから、あ、その前に、あ、まあいいや、先にレギュラーパーソナリティからどっちか行きますか。じゃんけん、はい、はい、こうでしょ。
じゃあ私から行きます。
はい、じゃあ近況報告含めてお願いします。
はい、九州大谷短期大学2年の金田美葉月です。近況報告は昨日ちょっとお友達の家に遊びに行って、あ、お稽古後に遊びに行って、そしたらたまたま金曜ロードショーでインサイドヘッドが放送されてて、ずっと見たかったからちょうどいいやと思って、その友達の家で見てて、そしたら友達の前で号泣しちゃったんです。でなんかその5人ぐらいの前でたった一人声上げて泣いてた でそれを
本当に号泣なんだね
でそれを誰かその中の誰かがツイッターに上げちゃったんですなんか葉月泣いてるみたいな
感動するんですね。いや、すごい。見たことがないから。
大体私はなんかピクサー映画がすごい好きなんですよ。で大抵ピクサーの作品はもう泣いてるんです
あ確かにピクサーはいい。
なんか家族ものとか結構弱いです、以上です以上ですか
なるほどね、号泣ですね
結構涙もろいんだ。
でももろそうだもんね。
涙腺が弱い。
昨日あれですよ、その時間帯はうちの実家で60代70代80代にツイッターとフェイスブックとSNS とか YouTube とか教えてましたからねああでもね、いやでもすごい時代だってみんな言ってたんですよ。だから、ね、だからそれもあなたが号泣してるところをツイッターに上げられるんですよねすごい時代だと思いますよ。それお母さんツイッターったらあなた何泣いてんのって言われてたから
。お母さん多分ツイッターしてないと思う。
お母さんぜひツイッターやってくださいえ、あなたツイッターやってるでしょ。
いや、してないです。
あ、してない。あ、してないのにあげられた。
ああ
。じゃあ僕もちょっとバシバシ撮ってですねツイッターにあげときますから、ね、はい、いいですか。
はい、
はい、じゃあ次いきますか。
はい、
どうぞ。
はい、水産大学校食品科学科の小倉彩香です。近況報告としては、最近就活も落ち着きまして、
半年、とりあえずさ、まず拍手でしょ。
あ、ありがとうございます。
某大手商社に決定ですから、とりあえずね。まあその後どうなるか、ね、はい、どうぞ。
で、それで、最近落ち着いたので、研究室と、バドミントン水泳という、サークルができて、サークルっていうかその何ルーティンになっていて、平日は9時から6時くらいまでずっと研究室で、こうずっと試験管と向き合ってピペットでこうやって100本、昨日は100本くらいずっとタンパク質の濃度を測定して、でそれがすごいストレスなんですよ。でそれを発散するために、月水金は水泳に行って、火木はバドミントンに行ってっていう、もう運動、実験運動、実験運動っていう平日を過ごしてますでやっぱり、就活前ぐらいから、なかなか部活に行かなかったので、その分4キロくらい太ったので、夏までに痩せようと思います、多分それも原因なんですよ、おばちゃんって言われるの。4キロくらい太ったの結構原因だと思うので、
自主規制、これ以上あんた喋るともう墓穴掘るだけだから、もう自主規制です。もうこれ以上いいです、そのネタは、はい、もう十分十分ね。いや、どれでしょ、はい、実験室100本ノックして
たけどそうです、ずっと
ピュッピュッ結構神経使うでしょ、ああいうのって。
すごい使います。
ねえ、いいんですかこれ緊急報告
あ、もう本当です、本当にそればっかりやってるんですよ。なのでちょっと飽きないように少しずつ毎日少しずつ成長していかないとなって思ってます。
かっこいいこと言うね、
はい、
拍手
すいません、ちょっと取りすぎました、
はい、はい。で今日はですね、いつもの、ね、オカリンに代わってですね代わってというか、今日ゲストをお越しいただいておりますので、自己紹介、他己紹介、どうする、まあ、自己紹介いきますか、
はい、
大丈夫ですか、
はい
はいはい、もうね、紹介する前からベラベラ喋ってますから楽しい、
よく喋る
ダンディーとか言って
そっから飛び降りるかなはい、では自己紹介お願いいたします。
はい、下関市立大学経済学部の2年生宮崎純です。あだ名は JJ と呼ばれておりますで、近況報告というか、まあ、大学では国際協力とか国際問題とか、あと地域おこしとかやってます、で、まあ、イベントというか、まあ、いろんな人と喋るのが本当にもうとりあえず喋るのが好きなんで、そうイベントに、まあ、土日は基本参加して小倉とか下関、あと天神とかによく出没します。はい、喋るのめっちゃ大好きです。はい、
イエーイ、イエーイすごいね JJ ね、
はい、
初ラジオなんでちょっと
ラジオ初めてなんだ。
初めてです。めっちゃ
全然緊張感がないっていうかえ、あの放送部とかそういうことでもなく
じゃないです。全然。え、でも小さい頃から親が結構ラジオ聞いてたんで。
へー、 FM? AM?
FM ですね。もう、はい、リスナーのみんなみたいな言いたかった言いたかったんですよ。
なるほど、どうぞ思う存分言ってください、ね、
ちょこちょこ墓挟むんで、
はい、
リスナーのみんなを、
ね、うん、そうか、うちの会社まさに今あなたがやってるようなことやってますんでもうベトナム、今日この午後からベトナムで打ち合わせですよ。ベトナムとちょっとまた、
すごい、
あのちょっとベトナムインターンシップちょっとね、これはちょっと企んでますからね、ちょっとい
い
ちょっとまたきちんとした形でリリースしますが、ベトナムに行きましょう。ベトナム行きたい人手を挙げて、
はい、
ちょっと今若干遅れた、若干遅れた、
はい、ベトナム
ホーチミンです。
おー、うん、
以前3年前にこの番組にハノイに行ったんですよ、ベトナムのみんなで。でベトナムのハノイの、日本と時差が2時間あるんで、朝7時の朝ごはん食いながらこっちで、そう大体そう、あの中継結んだりとかです。なかなか面白かったですよ。
へー、
まあその辺もまた含めてですね、はい、ということで宮崎純ちゃん、
はい、ね、JJ です。
さっきまで JJ 嫌だって言って
あ、スイッチがね、スイッチがあるので、
スイッチが、
はい、
JJ スイッチ、
わかりました。じゃあ葉月ちゃん、いつものお仕事
はい、はい、
どうぞありますか。
提供です。
はい、どうぞ、
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
お、噛まずに言いました。 お母さん、またぜひね、Facebook にいいね押してくださいね、はい、あと写真アップしますからね、はい、ということでですね、今日のテーマ先に言って曲に行こうと思うんですが、テーマ読みたい人、
はい、
はい、どうぞ。
今日のテーマはじゃじゃん、季節感。
イエイ、あのさ、ゲストがテンション異常に高いから上げざるを得ないよねこれね。
キャフラしてますからね、だいぶ。あの重低音のオカリンがいないからなおさら。
いやいやいや、そんなことないです。もうこんな感じなんですよ、このいつものやつがね。いたくふーって感じ。ね、はい、
はい、
じゃあちょっとこの辺についてはまた後ほどね、やっていこうと思うんですけど、これ一曲これ誰が選んだ、
はい、私です。
懐かしいね、でもね、
はい、今、僕運命の人ですっていうドラマをやっていて、うん、それが、青春アミーゴ以来の、亀梨くんとヤマピーが共演してやってるんですけど、うん、今日最終回なんですよ。それで青春アミーゴ、うん、懐かしいなと思って、
うん、
これも亀梨くんとヤマピーが出てたので。
え、土曜ドラマですよね。
そうです。
でもう最終回なの。
あ、もう最終回ですね。です、
早くないか。
いやでも4月から始まってるか、うん、あ、結構早いですね。
視聴率悪かったんじゃないの。
いや、そんなことはないと思います、
う
ん、
周りの友達は見てた人多いんですけど、
なんか僕的にはこの時期で終わるったら打ち切り感満載だなと思いながら。
でももう10回目だよね。
あ、もう10回目か。
結構
です。じゃあ僕そのドラマ見てないんで分かんない。
まあまあまあまあ、
はい、
修二とアキラで青春アミーゴ。
Don't touch that dial. FM 北九。
はい、ということで青春アミーゴね。誰だったっけこれ歌ってるの結局。
亀梨くんとヤマピー。
じゃなくて、あのアーティストの名前、これ確か違う名前でしたよね。
亀とヤマピーです。今年は亀とヤマピー。
今年は亀とヤマピーか。
へ
え。今はシュージとア
キラ
だよ
ね。
今はシュージとアキラ。
まあどうでもいいや。はい、時刻は10時19分となりました。今日はですね、季節感をテーマに、57分間お伝えしていくんですけれども、季節感といえばどうですか。じゃあ喋りちゃそうなオーラをバッて感じたんで。
季節感、
JJ どうぞ。
今の季節感でいいんですか。
いや、あなたの中で季節感といえば、
あー、うん、季節感といえば、
うん、
季節感といえば、うん、なんて言ったらいいんだろうとりあえず今の季節がちょっと怖い季節というか、ん？梅雨じゃない、
うん、
梅雨なのに梅雨じゃないっていうのが地球温暖化が怖いですよね。なんかもうなくなりそう、地球がもうなくなってもう日本も四季がなくなってなんかもうぼやーってなっちゃいそうですよね、うん、せっかく日本は四季が綺麗って言われてるから、
ね、
もったいないな、もったいないっていうか
寂しいよね、
うん、寂しいですね
季節感、そういう意味のね、
そういう意味、
なるほどね、そういう風に捉えますか、
うん、ごめんなさい、
いやいや、四季を感じるっていうことはとても良くて、あのさっきベトナムの話をちょっとちらっとしましたけど、ベトナムって四季ないんですよ事実上、あの、あるんだけど微妙な変化はあるんだけどほぼ夏みたいな、うん、あんまり
寒気とか、
そうそうそうそう、まあ、雨季とか、うんうん、そんな感じで暑ほぼ一定みたいな感じなんですよね、うん、だからあのちょうど6月にあの行ったことがあってですね、まあ、何回か僕ベトナム行ってるんですけども2回行ったんですけれども、あの雨季って本当ねスコールがバー降ってはい止んでっていうみたいな、あのゲリラ豪雨って昔なかったけど、はい、最近多いじゃないですか、はい、まあ、あれはまさに日本が暖かくなってる証拠だって言われてますけれども、あんな感じが結構頻繁にあって、はい、あこれがスコールかって日本帰ったら同じゲリラ豪雨かっておいここベトナムかみたいなね、うん、
はい、
季節感、ね、はい、じゃあどうぞ号泣
えなんか最近なんか6月ってなんか梅雨が理由なのもあるんですけど、なんか中だるみの時期みたいなのを感じるんです、なんかちょっとだれてくる、新学期が始まって4月って、はい、なんかさあこれから頑張ろうみたいな、
はい、
その勢いみたいなのあるけど、なんか6月ぐらいになってきたら最近めんどくさいなみたいな、なんかもう何もしたくないみたいな、
わかる、
で
しかも雨降ってるしみたいな、
そうで雨も降ってるし、あとなんか暑い寒いの差が激しいみたいくて、なんかこう私もなんか最近暑いなと思ってちょっと冷房入れて、うん、しばらく経ってからやっぱり寒いなって切って、でも切ったら切ったでちょっとまたムシムシしだして結局つけるとか、なんかそんなのを繰り返してきて、もうなんかちょっと風邪ひいたとかもあったり、あとなんかもうお稽古とかもなんか楽しいけど、でもなんかたまにもちょっと休ませてもらってもいいんじゃないでしょうかみたいな、そこ思って結構なんかだれやすい時期っていうのは感じますね、はいはいはいはい、6月は
確かにね、
わかる、
4月に、新しいタイミングになって5月にちょっと疲れて6月はちょっとうんみたいなで7月にちょっとテンション上がる
夏だみたいな
夏好きそうよね
夏大好きです。
ちゃんと彩香ちゃん季節感といえば、
私は、もう今はあんまり関係ないんですけど、やっぱ夏服に変わる時期ですよね今って、
うん、
なんか新しい夏服に変わった時ってちょっとウキウキするなってのを今思いました。
うん、
確かに、
あの衣替えですよね、
はい、
うん、あの小学校とか今まで紺色のなんか制服だったらね、だったのにみんな白になるっていうね、夏服の方がいいっすよね、いいというか、
いい、
うん、いい、もう目がもういい
いいということにしときましょうねとはいってもそれはなんていうの、季節感っていう意味ではそれは感じるものですけど、やっぱ内的な外的なものと内的な季節感ってあると思うんですよ、
はい、
その心の持ちようというかさっき中だるみっていう意味ではね、はい、うん、その辺ちょっとそのさっき、ね、制服っていうかその衣替えの話もしましたけど、
はい、
その辺どうですか、5月病とかってね5月言われますけど、6月っていうのはやっぱ中だるみしますかね、
うん、私は結構します、
私も絶賛中だるみ中です
なんか大学の講義で言うと6月になるとちらほら欠席が見えるっていう あるあるな、
ある、
ね、6月あるあるみたいな、うん、
そうかそうか、でもあれですよ、今私が担当している大学の講義では、
はい、
95人が履修してて前回の講義も92、
は
い、
で時々95があったりとか、いやいや拍手
するよ
まあ、でも今年のね私が受け持っている大学の、受講生は出席率異常に高い、 何なんだろうなと思って。でも年々高まってはいるんですよ、どこの大学も出席率っていうのは。だって、
うん、
僕の時なんか半分以上なかった講義とかもあったからね。いわゆるその出席カード、まあ、今なんてさ学生証で全部出席取る大学が圧倒的だけど、でも複数枚出席カードペッペッペッペッって持ってって帰るとかさでそれを防止するために先生の目の前に出席カードリーダー置いとくとかね、いろいろ大学でシステム違いますよね多分、
うん、
水産大学ってどうなんですか。
水産大学はもう先生が顔を覚えているので人数が少ないのでなかなか、全体の授業と、その学科だけの授業があるんですけど、うん、その学科だけの授業が多くて、
うん、
その授業はもう先生が分かるので、
うん、
大変とかそういうのはできないです。
あら、じゃあもう結構
もう分かります。だからその普通に手を挙げる生徒なんですけど、はいみたいな呼ばれて、うん、もう普通にあいないねみたいな、もう誰もごまかせないみたいな、ネタで、はいとかやる人はいるけど、はいないねみたいな、結構まあそういう意味では先生と生徒の距離は近いです。
なるほど、それはそれでいいんじゃないですかね。
う
ん、
はい、
下杉市立大学はどうなんですか、出席は。
基本はなんかその授業の終わりに今日の授業のまとめじゃないですけど、なんか一問一答配る先生がいたり、
うん、
あとは、うん、感想だったりとか、
あ、それはある、
が多いですね。名前だけとかはあんまり1人は知ってるけど、あとはまあ感想だったりとか、でもそれも手渡しなんで、
うん、
もうそのいない人はもういない人の分は取れないみたいな感じで、ちゃんとそう来れない人は来てない人はできないシステムになってます。
なるほどね。はい、どうですか、大谷短期大学は。
はい、私は授業が始まったら名前呼ばれます。やっぱ出席、出血取られて、でそこでいなかったらビッて罰されるっていう感じで、あとはなんか出席はなんか人数が多すぎるとやっぱりなんか全校生徒もう一気にやるみたいな授業だと出席いちいち取ってたら時間かかるじゃないですか、だからなんかレポートを提出して期限までに提出してから、そこでちゃんと提出した人はそれに出席したことになるっていう、っていう感じの授業とか。
でもやっぱりそういうのってさ、その工夫次第によってはね、感想文課題もさ、ね、出席したやつから借りてさ、いかにもなんかね、
います、そういうの。なんかこう一回その人間学っていう授業があるんですけど、うん、その人間学なんか仏教の授業なんです。なんていうかその緩和ってて生徒がこう出会いについて話して、いろんな内容で話してからその感想とかを書いて人間学ノートっていうノートに書いてそれを提出するんですけど、まあ、ぶっちゃけそれを提出したらそこに行動にいなくても出席したことになるんです。だから一回人間学のレポートを提出するときに原稿用紙に私がクレームを書いて、なんか人間学のなんか緩和にちゃんと来てちゃんと人間学ノートを提出してる人もちゃんと中にはいるのに、この中には緩和勤行に参加せず人間学ノートをなんか他人から借りてなんか適当になんか自分の言葉に変えて提出してなんか出席したことにしているなんかせこいやつがいるから、私はそれはどうかと思います。
あ、
正論
一回書きました。
なるほど。
あのさ、人間学っていう学問の名前がいいよね、その単位の名前が、
はいはい、
人間臭いよねなんか、うん、
人間臭い
だって、まあ多分これその解釈の仕様なんだろうけど、基本あれじゃないですか、性善説なんでしょうね。
あ、なんかそんな感じ
でしょ、うん、で多分そこで罪悪を感じるようなことをやったら後々つけきますねみたいな。
なんか最初あなんか月末の水曜日に御命日御行っていうのがあるんですよ。
何
御命日御行、
御
行、うん、御行が、まあ、とりあえずお経をまず最初に読ん、うん、みんなで読んで行動 で、うん、でその後に緩和って言って、だいたい学生 2,3 人ぐらいが舞台の前に立って3分程度お話しするんです。
へー、大谷大学だから、あれは何種、真言宗、
親鸞、
親鸞って何種だっけ、
何派とか
なんか大谷派とかって
信州大谷 派
だよねよく言う。いやそれこそ僕は高野山に行ってきましたんで、
あら
あれは真言宗でしたけど、うんうん、
高野山
なるほど、うん、ああいうなんて言うんだろう別にあの宗教とか政治とかっていろいろ言われますけどでもやっぱりなんか悟りとかさ、うん、なんかああいうことって大事だなって改めて感じましたけど、うん、なんかね、うん、そういう不思議なものって目に見えないものを大事にするっていうか、
うん、
分かります、うん、目に それこそさ出席とかさそういうのってやっぱり信用と信頼じゃないですか、
うん、
ねえ行ったことにしとくとかってそれもどうなのみたいな話になるだろうし行ったら行ったらやっぱりちゃんと課題を出すっていうこともそうだろうしいろいろ考えさせられますよね、
はい、
うん、なんか季節感から一挙なんか授業になる、はい曲を挟んであのね今日は彩香ちゃんが担当するコーナーがありますんでは
い
何どっちで行くんだろうなまあいいや、はいでは次の曲は誰が選んだんですか
あはい、
うん、なぜこの曲に
最近寮に Wi-Fi がつながれましてあの1階のロビーのところだけしかつながらないんですけど、うん、でそこでちょっと調子乗って YouTube を見てて、
うんうん、
でなんかもともとこの曲好きだったんですけど、
はいはい、
なんかたまたま CD に収録されてたから、
うん、
あ最近ちょっとこの人の曲聴いてるしこれ流そうと思ってこれを選んだのがきっかけですね。
なるほどわかりました。では曲紹介お願いいたします。
はい、チコウィズハニーワークスで世界は恋に落ちている。
Don't touch that dial. FM 北九。
はい、チコ with ハニーワークス、
はい、
世界は恋に落ちている聞いたことあるねって感じですね。
あ、これアオハライドっていう漫画わかりますか。 あれの歌です。
キュンね。
はいはいはいはい、はい、
なるほど。
でも一回見たことないです。
あれ
ない
まあいいや、はい時刻は10時37分となっております。この番組はですね3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず1つが FM ラジオ周波数 78.5MHz こちらですね山口県下関市そして福岡県北九州市、ね、この関門海峡を挟みまして広範囲でお楽しみいただいております。それ以外の地域になりますとインターネットを介しましてまず1つがサイマルラジオね、FM 北九州 CTFM のホームページから行けることもできますし、チューインというですね、サイマルラジオ専用のアプリケーションがあります。こちらダウンロードしていただきますとどこからでも全世界でも、うん、まあ、ネットがつながっていれば別にチューインのアプリを落とさなくても FM 北九州のホームページから、タブレット端末パソコン携帯電話スマホなどでですね Wi-Fi もあれば 4G3G でも携帯がつながればこのラジオが聞けるというですねなかなか素晴らしいものでございますがでもう一つが、IBM クラウドビデオって名前が変わったんですけどユーストリームですね。あ、ちょっとこっちですねお父さんお母さんっていう形ですね。これねスタジオの様子をライブストリーミングで生放送生配信中でございます。はい、今日はい、
見える聞けるラジオでオンエア
ついてこようとしますね。まあそんな感じでやってるよ。ミキサーのリコさんもちょっとびっくりみたいなんですけどもっと離れてということであんた声でかいんだよ
すいません
ね。
気をつけます。
はい、では新コーナーで3回目かもこのコーナー4回目
4回目
4回目かな。はい、どうぞ。
もしもマニュアル
ー若干声を抑えたね。
そうですね、はい、
じゃあ今日のテーマはどうぞ。
はい、今日のテーマは、今私就活で、ちょっと前置きなんですけど、私就活で、食品会社を受けてましてその中でやっぱ時短商品が最近多いなと思って、うん、その早くできる商品
時間が短くなる方の時短 ね、
はい、うん、でその中でやっぱ冷凍食品とかチンしてすぐできるご飯とか、
うん、
あと調味料入れたらすぐもう野菜切るだけでもうあいいのなんか出来上がるとかそういう商品があるんですが、 ていう前置きがあって、うん、もしもお客さんが、まあ、3、4人来るっていうのが分かっていて事前に約束していて、じゃあ私今日ご飯振る舞うからって言ってたのに、所用があってどうしても時間遅れてしまってギリギリに着いてしまった家に、で、あ、やばい間に合わないってなった時に、もう材料とかは家に用意してたりしてるんですが、もうみんなが来る時間に間に合わないから、でもその冷凍食品とかも家にある、で、あなたはどっちを使いますかっていうもしもです。皆さんどうですか、
うん、これは考え方価値観にもよると思うんですが、
はい、
はい、じゃあ誰から行きますか。これはずきちゃん行きますか。あ、はい、今 JJ
した
運動したい、ね、
運動はさ
肩が凝ってる、ね、
はい、
じゃあどうぞ JJ。
はい、はい、JJ はもう時短を使いますね。もう待たせられないという、多分でも時短を使っても多分待たせるかなっていうこのスリル感を味わいながら作り、そしてオリーブオイルをかけとりあえずオリーブオイルをかけ、なんかバジル系のちょっとなんかおしゃれに見える系をちょっと上にパッと乗せて、もうそれでもう出しますね。待たせたくないっていう、まあ、約束してなかったら、まあ、まあまあまあごめんねって言いながら作るけど待たせはできない、とりあえずオリーブオイルをかけとけば大丈夫って感じです。
なるほど、
はい、
あのオリーブオイルはそれはごまかすっていう解釈でいいんですかね。モコズキッチ、僕あれさ僕ねこの前まだ見たんだけどさ、あれかけすぎでしょ、どう考えても。
かけすぎですね、
あれ。いや別に批判とかじゃなくて、そんなにかけるのねみたいな。というかそれってオリーブオイルの味しかしねえんじゃねえのみたいな、うわーかけてんじゃん、なんかあれね、
で胡椒かけて
とりあえずね、いや健康にいいから、
だってあれ、うん、料理じゃなくてほとんど調理でしょ、ほとんど、うん、彼がやってるので、バーかけてごまかす、ごまかっちゃいけないあのモコズキッチンファンに殺されるんですよ。いやでもまあ偉いなと思いながら朝から見てますけどね、
はい、偉いな、
いや偉いな、いやよくやってんなと思いますよ、毎回オリーブオイル使ってね、なんか、
うん、確かに、はい、
はい、
じゃあ私は作りますね、頑張って。
おお、
やっぱりなんかそれ約束してた体でしたっ
け。そうです、
そしたら約束は守らなきゃいけないですよね。
ああ、
なんかそれはなんていうかその待たせる、
はいはいはい、
申し訳ないけど、でもなんか、うん、だからといってからなんていうかそのちょっとレンチンにしますとか、なんかちょっとこれ茹でますみたいな感じで、
うん、
なんか遅刻した上にこんな手抜かれたご飯なんか出せないですね。
あ
たらちゃんとなんか遅刻はしたけど、でも先にしてた約束は守らなきゃなっていうのは、
うん、
ありますね。
なるほど。
あ、そういう、確かにね。
そう、
あ、約束、そうか、約束、そう、
約束が
その捉え方もまた違う、まあ、すごい。いや、
だからその待たせるのか、うん、約束っていうか、まあ、本質論というか、まあ、ちょっとそれは、はいはい、じゃちょっとその出題した人はどうですか。あ、僕は答えとかいいんか。
あ、ど
僕は、
はい、
相手が誰によって対応を変えると思います。
あ、うん、まあ確かにそうです。
待たせることができる相手だったら待たせます。なぜかというと、はい、ごめんねって料理にちょっと時間がかかると、その間これやっといてとかって多分任せ、もしくは料理一緒に作らないかって誘うと、うん、
あ、
うん、確かに、
うん、確かにそれはいいですね。
ちょっとごめん一緒に作ろうやって話をして、
はいはいはいはい、
で待たせられない間で明らかに次の予定があるような相手だったら、
まあそうですね、
もう時短ない、なんだろう、もうとにかく時間優先で、
はい、
そっちを考えますね。
うん、確かに、
確かにそうですね。
だからその時の瞬時の判断で本質的に何が大事かっていうことを考えます。
は
い、かい。
ちょっと言いますね。
いやいやいや。伊達に39年生きてます。で、はい、どうぞ、はい、出題者。
私だったら、
うん、
まあ小倉おばちゃん的には、
うん、おぐちゃん、はい、おぐちゃん。
ちょっと最近。ちょっとごめんねっつって遅くなった、あ、もうごめんなさい遅くなってっつって、とりあえずここにめっちゃ美味しい冷凍食品あって、
うん、
これ食べとってみたいな、で、うん、2つぐらい出しとって、ちょっと待ってね、すぐできるからそっち食べとってっつって、他の 作る予定だったやつを作ります。
あ、
どっちもだしっていう、冷凍食品と、ね、その自分で作るのをうまく使い分けるっていうのがいいのかなって私は思います、う
ん、なるほどなるほど。えでこれは別になんていうの、いつもあのオカリンはなんていうんだろう、あの答えじゃないけど
新たななんかマニュアルがみたいな、
うん、そこまで今日持ってきますか、
どうしましょうね、これいろいろですよね。そう本当に状況だから私も出題の仕方が難しくてすごい悩んだんですよ。最終的に答えを決めなきゃいけないっていうのがいつも流れだから、うん、これコーナーのなんか本質を結局なんか裏返すみたいですけど、
うん、
結局なんか答えって全部いろいろあのいろんなの考えて 2週間の間、うん、いろいろ思ったのことはあったんですけど、
うん、
答えないのが全部答えなくて、まあ、思ってみれば前のやつも別に答えはなかったなって思って、
うん
うん、
このコーナー自体に答えを作るべきなのかってのをすごい考えた2週間でしたいや本当にそれはなんかだって価値観だったりとか、
うん、確かに
状況、
うん、
その1みたいな、その2その3みたいな、マニュアルなんかこう矢印じゃないけどそういうのの方がマニュアルになるのかなみたいな、こういう時みたいな、答えは1個じゃなくて、だから葉月ちゃんの答えみたいなマニュアルみたいな、
だからカスタマイズがそれぞれってことですね、
う
ん、
そう、
でも多分オカリン一番そういうの、それ
いや言う、絶対言う、
いやそれってそれ逃げじゃないですかとか、
いやそうなんですよ、だから今日オカリン来てほしかったんですよね、そういう意味でこれを討論したかったんですよ、だから次回そこまた話し合いたいと思う、バチバチのなんで私的には私があのこのコーナーを取り仕切ってたら答えはみんな多種多様っていうのがいいです
まあこのコーナーの第1回の時にですね、
はい、
サザエさんの円卓、ね、っていうかちゃぶ台の話したら、
はい、
その後の番組でもねリコさんがその話で盛り上がってましたけど、
はい、
多分今日扱われないかもしれないさあこれ一つの基準ですからね、リコさんがこの後の番組で我々のネタをどう料理するかによって進化が決まりますから
確かにそうですね、
うん、やたらサザエさん盛り上がりましたかね、
そうですね、あれ盛り上がりましたね、
サザエさんのね
聞きました、
うん、どこに座るかっていう
あれはすごい盛り上がった、
あれ性格出るよねあれね、
はい、
僕はすぐ波平さん隣でしたけどね、
うん、
それで波平さんの話聞きたいもんね、あのおっさんのね、
あ
のおっさんちっちゃいけんけど、うん、はい、ということで時刻は48分になりますんで今日の最後のエンディングいこうと思うんですけど、はい、これ誰が選んだんですか、
はい、JJ が選びました、
うん、なぜこの曲に、
なんか見た瞬間に懐かしいっていう気持ちが芽生え、
ほう、
そう、なんかいつの時代か、いつの時代っていうか自分がいつの時の曲かはちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
小学6年生の頃になんか放課後みんなで鬼ごっこをして戯れていた自分を思い出してちょっとドキドキしました、でこれを選びました、
なるほど、わかりました、では自己紹介で曲紹介お願いしますはい、
はい、ではアクアタイムズで決意の朝に、
はい、ということで時刻は10時54分残り3分になりましたがね、今日はいかがだったでしょうかということで今日のエンディングでございます、感想をそれぞれ誰かいきますか、
あ、じゃあ、
どうぞ、はい、人間学どうぞ、人間学、はい、
いやなんかさっきも話してたんですけど、いや本当に今日は時間経つの早いなって、
はい、
そうですね、今日は異常に早かったですね、
すごい早く感じました、はい、で多分その原因がきっとじゅんさんなんだろうな、
あらやだ、
原因っていうな
悪い感じがする、要因
か、要因、
うん、
あら
楽しかったですまた来てください、
あーぜひ行きます、
なんかあれだよね、タレントチックっていうか、
あ、アイドルチックってい
うか、わかるよね、うん、いや 他で、ね、はずきちゃんはずきちゃんでねすごくいいポジションなんですよ。なんかこのなんちゅうのいい意味でちょっと天然っていうか
ほんわかみたいな、
なのにお母さんがよく見てるっていう、ね、お母さんどうもお母さん、ね、はい、よろしいですか。
はい、
はい、じゃあ次はおぐちゃん、おぐちゃん、
おぐちゃん、
どうぞ。
おぐちゃん、おぐちゃんか今日、はい、私もすごい早く終わったなっていうところがあって、何の感想を言おうって思ったので、うん、とまあ来週再来週に向けて、うん、まあ今運動を頑張ってるので、はい、これからも
結構その話なんだ
ね運動頑張りたいと思います。もう水泳とバドミントンやり始めたらすごいとことんやるタイプなので。
やりそうだね。なんかもう、
もうすごいですよ。昨日も1時間くらい泳いでましたし、あと吉本っていう海岸があるんですけど、はいはいはい、そこまで走ったり、バドミントンもしますし、まあこれを続けていこうかなって思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
ではそうです、今日ゲスト、
はいはい、とりあえず楽しかった楽しかったがもう一番。本当に時間経つの早いし、なんか他の大学のなんか事情じゃないんですけど聞けたし、本当になんかありがとうございます。今日誘っていただいていや、おぐちゃんさん本当に楽しかったです。
じゅんちゃんが来てくれると楽しいってことは分かってたから、
やった聞きました皆さん、
はい、来週はですね、北九州ではなく福岡天神のスタジオからお伝えいたします。最後に提供クレジットどうぞ。はい、
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
ということでですね、まあ、おかげさまでですね、今いろいろと、当社も事業進めてますが、また新しい新番組も立ち上げますので、ま
あ、その辺もですね、
はい、
はい、
まあ、今日はゲストをお越しいただきましたけれども、ね、ぜひまたいろいろそのパワーをですね、さまざまなところで活用していただきたい、ね、またぜひスタジオにお越しいただきたいですし、またね、ちょっと おぐちゃんね、来週の福岡天神294回放送でございますが、こちらもですね、ぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。また来週も聞いてください。最後いきますよ、いきますよ、知ってる
就活
ということで、また来週